今日与えられているのはマタイの福音書第9章の9節から13節。お読みいたします。マタイの9章の9節から13節をお読みいたします。さてイエスはそこから進んでいかれ、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスが家で食事の席についておられた時のことである。多くの収税人や罪人たちが来て、イエスや弟子たちと共にその席についていた。パリサイ人たちはこれを見て弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人となどと食事を共にするのか。イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が好むのは哀れみであって生き贄ではない。とはどういう意味か学んでいきなさい。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためで。今日はこの聖書の箇所を通して、奇跡の中の奇跡と題してメッセージをさせていただきます。先週も少しお話ししたんですけれども、マタイは10の奇跡をまとめて書きました。マタイによる福音書はユダヤ人向けに書かれましたから、この10の奇跡には意味がありました。それは彼らの先祖、彼らの祖先であったこのイスラエルの民、この時代から1500年くらい前でありますけれども、昔あのイスラエルの民がモーセによって解放された。モーセも10の奇跡をした。10の奇跡をもってイスラエルの民を奴隷から解放した。それと同じようにイエス様も10の奇跡をこのようになさったんだ。そしてイエス様は、いや10を超えもっとたくさん奇跡をなさったんですけど、マタイはあえてここに10個まとめて、本当にそのようなイエス様の力を持って私たちは解放されるんだ、奴隷のような状態、罪の奴隷になっているような状態から解放されるんだ、イエス様は私たちを罪から解放してくださるんだということを、ここで、いるんですね。そしてその十の奇跡の中にあえてこのマタイは自分自身の救いの御業、自分自身がイエス様に出会った、イエス様に救われたその出来事を書きました。9節、イエスがそこから進んでいかれ、マタイという人が収税所に座っているのを見た。あえて彼は自分のこの名前をここに書きました。もともとレビというのお父さんからもらった名前もあるんですけれども、このマタイというイエス様からもらった名前ですね。そのイエス様からもらった名前をここに書いて、マタイという人が収税所で座ってたんだ。私なんだ、これは私があの収税所で座ってる時にイエス様が声をかけてくださった。私に従ってきなさいとイエス様は声をかけてくださって、私はイエス様のしもべとして、イエス様の弟子として歩み始めたんだ。自分のようなものがイエスの弟子とされた、自分のようなものが救われた、神と共に歩むものとなった。マタイは奇跡の中の奇跡として、病が癒される、嵐が静まる、悪霊が追い出される、どれも素晴らしい神様の奇跡、どれも素晴らしいイエス様の奇跡。イエスは病をも支配していらっしゃる、嵐をも支配していらっしゃる、悪霊を追い出す力を持っていらっしゃる、私たちの心だけじゃない肉体をも癒すことができる、その力を持っていらっしゃる。でもそれも素晴らしい奇跡だ。でも何よりも素晴らしい奇跡、それは私自身がイエス様によって捉えられて、イエス様によって人生が 作り変えられた。これは何よりも素晴らしい、素晴らしい奇跡だ。彼はそのことを本当に喜びを持って、本当に喜びを持ってここに記したのであります。それはイエス様がマタイに声を聞いてくださる。本当に私たちの信仰はいつもいつもイエス様の問いかけ、イエス様の招き、ここから始まります。神様の招きから始まります。神様の方が私たちを招いてくださる。それに対して私たちがどう答えるか、いろんな出会いを通して神様が私たちに語りかけてくださる。それに対して私たちがどう答えるか、それが信仰であります。で、今日は本当にイエス様が私たちにどのように声かけてくださるのか、どのように私たちを招いてくださるのか、そのことを2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。本当に奇跡の中の奇跡、先ほども賛美をしながら、イエス様の十字架、ただ感謝のほかそなし賛美をしました。またその前には驚くばかりの賛美しました。本当に私たちが神様が私を救ってくださった、それは本当に素晴らしい奇跡だなと思うんですが、今日礼拝の中でそのような奇跡をご紹介するのもいいかもしれません。でも皆さんぜひ教会のホームページに行かれて、証を一つ一つ丁寧に読んでください。そこには本当に一人一人の方々に神様が触れてくださる奇跡の出来事が丁寧に丁寧に書かれています。本当にお証書いてくださる方々は、いろんな思いの中で一つ言葉を選んで書いていらっしゃいます。ですから本当に神様がどんなに私たちに素晴らしいことをしたのか、本当に神様がどれほど大きなことをしてくださったのか、その証しをお読みくださいますようにお願いします。さて、イエス様がどんなことをしてくださったか、2つのポイントでお話をしたいと思います。第1は、罪人の友となってくださったイエス様ですね。2番目は罪人を招かれるイエス様。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まずですね、罪人の、友となってくださったイエス様ですね。マタイはイエス様に出会った時に、本当にイエス様に声をかけていただいた時に本当に嬉しかった。嬉しくて彼は 仲間たちをたくさん呼びました。そしてイエス様を紹介するパーティーをしました。イエス様のところに、イエス様のこと、イエス様を招いて、そこにマタイは仲間たちをたくさん呼んで、主税人仲間、世の中で罪人と言われているような人たち、そういう人たちを招いて一緒に食事をしました。主税人という言葉が聖書の中に何回も出てきますが、これはですね、今ね、税金集める仕事、何も悪いことではありませんけれども、大切な仕事でありますが、この時代このイスラエルの人たちにとっては、主税人というのはローマ帝国にこの税金を納める人であります。ローマ帝国のために税金を集める人です。多く集めて金持ちに なっていきました。たくさんのお金を集めて、そして、ローマ帝国から任された、ローマ帝国から頼まれたお金よりも、金額よりももっとたくさん集めて、そしてそれをポケットに入れてお金持ちになっていくような人たちでありました。人々から後ろ指を刺される人でありました。また罪人という人たちは、神様から命じられたこの立法を守ることができない、そういう人たちでありました。そういう人たちと一緒にイエス様は食事をしたんですね。後ろ指、社会の中でつまはじきになっているような、社会の中で後ろ指を刺されているような人たちと一緒にイエス様は食事をしました。だからイエス様のことを見てですね、悪口を言う人たちがたくさんいたんです。なんでイエス様はあの人たちと一緒に食事してるんだ、なんでイエスはあの人たちと食べてるんだ、ね、皆さん食事をするって大切なことですよね。一緒に食事をするって 本当にあの仲間ですよね。あのスモールグループでもあの食事をしているところたくさんあると思うんですが、一緒に食事をするっていうのは本当に仲間です、友人です。同じ釜の飯を食ったって言葉もありますけれども、本当にこの一緒に食事をするというのは本当に互いに受け入れ合っているという証拠であります。お食事来てください、いやあのありがとうございます、食事に伺います、それはお互い受け入れ合っているからできることであります。だからイエス様、あんな人たちと一緒に食事をなんかしてイエス様のことを本当に悪く言う人々がいました。それに対してイエス様はそれを喜んで、私はこういう人たちと一緒に食事をする、それが私の喜びなんだよ、私はそのために来たんだよというふうにイエス様はおっしゃいました。イエス様は私たちの罪人のところに来て、同じところに来てくださったので、あのここでですね、イエス様おっしゃいました13節ですが、私が好むのは憐れみであって生贄ではない。これどういうことかというと、これはホセア書の言葉でありますが、ホセア書6章6節の言葉でありますが、この私が好むのは憐れみであって生贄ではない、この言葉はイエス様はどういう意味でこれを使われたかというと、これはですね、戒律ではないんだ、この決まりを守っていきなさい、こういうあの信仰者らしい生き方しなさい、こういう生き方をしなさい、そうすればいいんですよ、そういうことではなくて愛の関係なんだ、この決まりを守ってるでしょ。ここであの文句を言ってる人たちは、パリサイ人の人たちはこの決まりを守ってる、こんだけ真面目にやってるでしょ、こういうふうにちゃんとやってるでしょ、それを守ってれば OK、 そのように歩んでる人でありました。でもその中でイエス様はそうじゃない、憐れみなんだ、愛の関係なんだ、私たちに必要なのは、私たちにあの方に必要なのは、これをやりました、こんだけ頑張りました、こんだけ一生懸命やりました、そういうことじゃなくて、本当にお互い受け入れ愛していく関係でしょというふうにイエス様は言っておられるので、先日ですね、リンキュードの聖書の会でありましたけれども、イエス様がバプテスマを受けたところを読みました、まあ、いろんな話をしました。バプテスマってどんな意味があるんだろうかとかですね、バプテスマを受けた時どんな気持ちがしましたかとか、バプテスマってどんなものだと思いますかとか、人のバプテスマの姿を見てどう思いますか、いろんな話をしました。でもここでですね、イエス様がバプテスマを受けた時、なんでイエス様は罪がないっていうのに、聖書によるとイエス様は罪がないっていうのに、なんでイエス様はバプテスマを受けるの、バプテスマの呼ばれても止めるんです。イエス様、あなたは洗礼なんか受けなくていいでしょ、私が受けるべき、私の方が授けてもらう、私があなたにバプテスマさせてもらうってどういうことですか。でもですね、イエス様は、私は今受けさせてほしい、私が受けることが大切なんだよというふうにおっしゃる。それはなんで、どうしてだろうかって話をしたんですが、こういうことですね。イエス様は罪がない方だったけれども、この世に来て、この世界に来て、私たち罪人と同じところに歩まなきゃ、その中で本当にこのバプテスマを受ける、イエス様を受ける必要なんかなかった、本当に受けなきゃいけないのは他にたくさんそういう人がいた、でも本当にイエス様は受ける必要なかった、でも私たちと同じところに立つためにイエス様はバプテスマを受けられました。イエス様は本当に私たちと共に歩まれました。そして最後は十字架で死なれました。十字架の上で罪を背負われました。先週の月曜日は、アンギレールのこの神殿で学校がお休みだったという人たちもありましたが、今週の水曜日もお休みの方が、子供たちですね、子供学校ですね、あの会社はあまり休みがないかもしれないと思いますが、あの今週の水曜日も休みの学校は多いですね。何はですか、4期で食材の日です。これは食材で罪を許してもらう食材の日ですね。でこれはですね、どういう日かというと、大 がもともとですね、大祭司が人々のために死聖所に入って、取りなしをする日なんです。1年に1回だけ神様がご臨在なさる、普通の人が絶対入ってはならない、普通の人が入ったらもうひとたまりもない、そこで滅ぼされてしまう、その神様の清さ、その神様の清さの前に出て、年に1回大祭司が出てそこに入って取りなしをする日です。これがユダヤ人の昔、このイエス、まあ、モーセの時代ですね、モーセの時代作られた幕屋でありますが、タバナクルと言われ、英語で訳されますけれども、この幕屋でありますが、この死聖所と言われるところ、どこかというと、祭司が入るどこかというと、2番のところですね。2番のところ、左の上の方の1番、2番のところであります。普通は祭司は4番のところ、この窓の外、この幕の外側で奉仕をしていました。いつも取りなしをしていました。でも年に1回だけ、この3番にのところにある幕を、幕の中に入って、この2番のところ、契約の箱が置いてありますけれども、2番のところで取りなしをしたのであります。人々の罪を取りなして、そして動物の上に人々の罪をこの乗せて、そして神様の前に取りなしの祈りをしたのであります。本当にこの恐れは、とても大切なことであり、とてもこの年に1回の重大重大なこの使命でありました。イエス様が十字架にかけられたときに、この3番の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。それはどういうことかというと、もうこの幕は必要がない。神様がもうこの幕は必要がない。もう私たちとあなたと隔てるものは何も必要ない。本当にあなたと私たちはいつもいつも一緒に歩むことができるんだ。もうこの幕1年に1回だけなんて言わない。もういつでもあなたは私のところに入ってくることができる。あなたはいつも私たちと一緒に歩めるんだよ。イエス様が十字架にかかった時に、まあ、神様この幕を裂いてくださって、そのことを明らかにしてくださったのでは、私たちの罪を背負って十字架につけられました。これはまさにこのヤムキプールのですね、この時に祭司が犠牲を持って幕の中に入っていったように、ご自分が身代わりになって私たちの罪が全部イエス様の上に乗せられて、イエス様があの十字架の上で死んでくださった。それによってもう私たちは神様と隔てなく、三番の幕必要なく、本当に神様と共に歩めるんだ、その出来事であったわけであります。だからイエス様はどこまでも私たちと共に歩もうとされているのでございます。今日の私たちはどうでしょうか。その神様の愛をいただいて、イエス様の愛をいただいて、その招きに応えて、私たちは本当に感謝して歩んでいきたいと思いますけれども、私たちはこのイエス様と同じように歩んでいるでしょうか。この時代、この世界で教会はイエス様の代わりにこの地上で歩むようにと、イエス様が人々と共に歩んだように、私たちも人々と歩むようにと招かれているのであります。教会が何か世界と隔離された特別な場所になってしまっているのではないかと、本当に私たちは思います。もっともっとこの世の中に出ていって、この世の中に使えたらいいなと思っておりますが、つい先週届いた100万人の福音9月号ですね、日本から届きますので9月号なんですが、10月の9月号届くんですが、そのつい先日 届いた100万人の福音の特集に、このセカンドハーベストジャパンという団体が取り上げられていました。日本で初めてこの立ち上げられた、2002年に、立ち上げられたフードバンクだそうであります。まあ、いろんな援助団体がありますけど、フードバンクとして立ち上げられたのはその団体が初めてなんでしょうかね。セカンドハーベストジャパン、このいろんな企業やお店からまだ大丈夫、安全な食物を、食べ物を無償でこの寄付してもらって、食料が足らない必要としている人に配るシステムを、この、チャールズさん、マクリュートン・チャールズさんという方がこの始めたそうであります。で、このチャールズさんはもともとはこの日本に海軍のネイビーの兵隊としてやってきた。そして、日本で奉仕したいと思うように、日本でこの何か日本人の役に立つこと、日本のために役に立つことをしたいと 思いました。そして彼はこの後に大学に進んで、その後上智大学に留学されたそうであります。そして留学した時にですね、神父さんに、このイエズス会ですね、あそこは神父さんに、修道院で暮らしたいんだけど、修道院でいなきゃいけないかって相談したそうであります。そしたら、ここで紹介されたのが、山谷にある神の愛の宣教会、宣教社会という、あのマザーテレサと同じこの団体の修道会の修道院だったそうであります。彼はこの修道院でですね、この山谷で生活している人たちのために、朝の炊き出しからこの始めた、そういう生活を始めたそうであります。その時にですね、彼の中には、あ、自分は良いことをしてるんだ、自分はいいことをしてるんだ、そういうことを感じて満足感が与えられて、本当に結構最初は嬉しかったそうであります。でもですね、だんだん日本滞在が長くなってくると、日本語がよく分かるようになる。日本語が分かってくると、このご飯をもらうおじさんたちの話している言葉が聞こえて分かってくるようになった。その時に、自分はいいことをしていると思って満足してたんだけれども、そこに集まってくるおじさんの思いとは全然違う、かけ離れてる。そしてあるおじさんはこういうふうに言ってたって。自分たちは配給する人たちの自己満足のために、あの配給している人たちの自己満足のために、自分たちは利用されてるんだ、そんな気持ちさえ持っているってことを知って、このチャールズさんは愕然としたそうです。自分本当にこの自分はいいことしてるんだと思ってたけれども、このおじさんたちと全然心が通じてない、そのことにすごい虚しさを感じたそうであります。チャールズさんはこう言っています。配食自体、食べ物を配ること自体は決して悪いことではない、それは今も確信してるんだけれども、イエス様が弱い人、小さい人のそばに来て話し寄り添ったように、おじさんたちのところへ行って自分は話を聞いていなかった、自分はいいことをしていたと思ってたけれども、イエス様は本当に彼らと一緒になって、彼らと一緒に話をして、一緒にご飯食べて、そしてその心の叫びを聞いてたけど、自分はそういうことは全然してなかった。彼は修道院を出て隅田川沿いのブルーシートで1年3ヶ月路上生活をしたそうで、その時にですね、彼は本当にこの毛布をどうぞって善意で言ってくれる人が、自分かつて自分がしていたように、その時に自分がどう感じるか、自分の方がどう感じるかってことを全然想像できなかった。でもそれを知った。 じるんだ、この物を子供が受け取るときにこういうふうに感じるんだ、そういうことを味わうようになったそうです。そして1年3ヶ月を通して彼はかわいい子だから助けてあげるという思いで物を差し出すのではない、本当に一緒に話をして一緒にこの考えて一緒に立ち上がるためにこの食べ物を分かち合うということをスタートした、それが彼のセカンドハーベストジャパンという働きだそうで、それからもいろんな困難やいろんな壁があっていろんな迷いがあったそうでありますけれども、今があるそうで、本当に私たちどうだろうかなと思う。イエス様は私たちのことかわいそうだなって言ってちょっとあの救いの手を差し伸べてくださった、そういうレベルかな、本当に私たちのところに降りてきて私たちと共に歩んでくださって、人の涙や嘆きや全部そこを共に歩んで、そして最後はあの十字架の上で私たちが負うべきものを全部降りてくださって、代わりに降りてくださって、そして私たちのために救いの道を開いてくださった教会は、そのイエス様の十字架の恵みをいただいたものとしてこの20世紀でごめんなさい、20世紀になりましたけども何年前です、20、21世紀のこの地におけるイエス様の御体としてこの地上で歩み進めるようになります。本当に私たちもイエス様の体ように歩ませていただきたいと思います。2番目に罪人を招かれるイエスということであります。イエスはおっしゃいました。私は罪人を招くために来ました。私は罪人を招くために来たんですと明言されました。これを聞いて嬉しかったのは、世の中から後ろ指を刺されて、ああ私は罪人だというふうに自覚をしている人たちで、そしてイエス様はまた言いました、私は丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人だ、イエス様もおっしゃいました。私はその医者のようにこの世界に来たと言われました。でも考えてみてください、本当に医者が必要なのは病気の人、これは間違いないです。でも、すべての病気の人が医者に行くわけではありません。医者に行くのは、自分が病気なんだなと思った人です。イエス様の恵みを必要としているのは、ああ、自分は罪人なんだなと分かった人です。イエス様が、あの三条の説教、もう 何ヶ月も前でしょうか、もう1年以上前でしょうかの五章を読んだときに、三条の説教の中でイエス様は最初におっしゃいました、心の貧しい人は幸いだって、大きな声で声を張り上げて、このマイクなんかない世界で何千人の人々が集まっている中で、心の貧しい人は幸いだって大きな声でお話をなさいました。その時に人々はどう思ったでしょうか。普通だったら心の豊かな人が幸いです。でもイエス様は心の貧しい人が幸いだって、嬉しかった人々がいたでありましょう。それは自分の心の貧しさを知っている人たちでありましょう。なんて自分の心は貧しいんだろうって、なんて自分の心は寂しいんだろうって、なんて自分の心ってこんなに身勝手で、自分の心ってこんなに情けなくてしょうもなくて、その自分の弱さを徹底的に感じている人々ではなかったでしょうか。イエス様は病の人を癒された、来られたので、これを しいと感じたのは、自分が本当に癒されなきゃいけない、自分が本当に許されなきゃいけない、自分が本当に救いに変えられなきゃいけない、そういうものが、そういう人間だと分かった人で、あったで見ましょう。ですから、このメッセージは、ただ、この修善人とか罪人とか世の中から不満に気になっている人のために語られただけではなくて、パリサイ派の人のためにも語られた言葉であります。なぜならば、彼らも罪人だったから。彼らは自分は大丈夫だと思っていた。彼らは自分はもう OK と思っていた。でも、本当に私たちの、もうこの病気のことでも、自分が病気だと分かったときに初めて病気、お医者さんに私たちが来るように、本当に私たち自分の罪が分かったときに、自分の弱さが分かったときに、自分の罪とか自分の愚かさが分かったときに、初めてイエス様が必要だ、私にもイエス様必要だ、分かる。ハリサイ派の人々も招かれたんです。イエス様は彼らに対して、私は義人を招くためじゃなくて罪人を招くために来たんだよっていうふうにおっしゃったときに、あなたたちのような義人は関係ないと言ったんじゃなかった。あなたのような義人は私は興味ないって言ったんじゃなかった。あなたは私の伝道の対象じゃないよって言ったんじゃなかった。そうじゃなくて、お前も罪だって気がつけよ、お前のためにも私は来たんだぞ、あなたのためにも私は飛び込んできたんだぞ、自分が癒されなきゃいけない、自分が許されなきゃいけない、罪だって気がつけよ、それが大切なんだぞ、そしてお前も私のところに来いよ。イエス様はパリサイ派の人々も招かれるんであります。そしてもう一つ大切なのは、招かれたら、ああ私も招かれてるんだなと思ったら、その招きに応えて、その招いてくださった方を信頼することです。本当にイエス様は病のことを例えば得意として話されましたけれども、本当に大切なのはお医者さんを信頼することです。丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人であるってイエス様おっしゃった後に、もう一つ付け加えるならば、本当にそのこの方が癒してくださると思うならば、その方を信頼することです。イエス様を信頼することです。本当に私たちは、私はどこ、イエス様を信じた人どれくらいちょっと立派になったかなとか、どれくらい私は変わったかなって、もうほじくってほじくってほじくって、自分のことをですね、ほじくってやっていくことよりも大切なことは何かというと、信頼することです。ちょうど、ね、種をまいて、その種に芽が出たかなって、毎日毎日毎日どこに芽が出たかな、どれくらい大きくなったかって、毎日芽を種をまいて、芽が出たらこの毎日引っこ抜いて、根っこがどれくらい伸びたかなって毎日引っこ抜いて、そうしたら絶対育たないじゃないですか、絶対実がならないじゃないですか。それと同じように、本当に神様があなたを祝福してくださって、神様があなたを作り返してくださる、神様があなたがこのあなたの霊を癒してくださる、そう神様が約束してくださっているんですから、私たちはその神様を信頼して、自分自身を明け渡して、私たちを作り変えてくださる方に全てを委ねて従っていくことになります。イエス様は私たちの気持ちで人を出してください。私たちの体が癒される、それ素晴らしい奇跡です。私たちのこの嵐が沈む、人生の嵐が沈む、それも素晴らしい奇跡です。悪霊の働きが整える、それも素晴らしいです。でも何よりも素晴らしい奇跡、それは私たちが神の子供として作り変えられ、神様の素晴らしさを表す存在として用いられていく、神様の素晴らしさを明かしていく存在として用いられていく、これほど素晴らしい奇跡はない。マタイはそのことを喜んで、本当にこれは本当に素晴らしい奇跡だよ、あなたの人生にもこの奇跡をしてくださるんだ、信じてそこにその招きに答えございませんか。いや私はそんな簡単に作り変えられるなんて、そんなのは信じられません、私はそんな方法嫌です、そうじゃなくて、本当に神様が作り変えてくださる、神様の御業に自分自身を与 最終点のお父様、あなたに感謝をいたします。本当にあなたが私たちを作り変えてくださる方で、本当に私たちを新しくしてくださる方で、私たちのこの霊的なこの癒しを与えてくださる方であり、私たちをあなたのものとしてくださる方であるから、ありがとうございます。本当にあなたは罪との友となってくださって、今も罪人を招いてくださる方であることを本当に感謝いたします。神様、どうかどうか教会を今日のイエス様の御体として、この福音を語っていく、福音を伝えていく器として、イエス様が来られたように私たちを用いてくださいますようにお願いを申し上げます。そして主よ、まずあなたが私たちを招いてくださった自分自身があなたによって作り変えなきゃいけない、癒されなきゃいけない、許されなきゃいけない存在であることを認めて、神様との前に出て、そしてあなたに使え、作り変えていただく奇跡を満たすことができますよ。どうかしよう、どうかしよう、この私たちの生涯をあなたの奇跡でいっぱいにしてください。あなたの御業を満たしてくださいます。お願いをいたします。教会の中にあなたの奇跡をたくさんたくさん持ってください。イエス様によって人生が変えられても、イエス様によって本当に罪に許されて、イエス様によって喜びがあふれて、イエス様によって本当に感謝が溢れて、愛が始める者たちをさらに起こしてください。私たち一人一人の人生がそのようなものとして作り変えられますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。